こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての妊娠出産安心マタニティブック、お腹の赤ちゃんの成長が毎日わかるわ、クリスティーン・ハリスによる The Pregnancy Journal の日本語版で、妊娠判明時から出産予定日までを日ごとにたどる妊娠ガイド兼記録帳である。一般的な妊娠本が週数や月数を中心に説明するのに対し、本書は胎児の発達、母体に起こりうる変化、栄養面の助言を日単位で配置する。目的は外からは見えにくい妊娠初期を含め、変化の連続性を理解しながら妊娠生活を送れるようにすることにある。各医師の情報を読む実用書であると同時に、体調検診で聞いたこと、感じたことを書き留められる日記でもある。医学的な診断や個別の治療判断を担う本ではなく、妊娠の時間を見通し、赤ちゃんへの具体的な想像を支えるための補助的な一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、週単位ではなく毎日の時間軸で胎児発達を見通す構成、本書の最も明確な特徴、妊娠期を非単位で扱う編集方針にある。妊娠出産の解説書には、妊娠何週にどのような変化が起こるかを示すものが多い。しかし実際の妊娠生活では、次の検診までの時間、まだ腹部の変化帯動がはっきりしない時期が長く感じられることもある。本書は日ごとの短い記述を連ねることで、その空白を何も起きていない期間ではなく、発達が継続している期間として捉えやすくする。まぶた、爪、髪など成長の節目を具体的に示す説明は、胎児の存在を抽象的な周数表示だけで終わらせない働きを持つ。一方で、発達の時期や母体の自覚症状には個人差があるため、各記述は標準的な目安として読む必要がある。日ごとの精密さは診断精度を意味するものではない。それでも毎日少しずつ読む、あるいは1週間分をまとめて読むという柔軟な使い方ができ、妊娠の時間的な流れを自分の生活のリズムに接続できる点に、この形式の実用性がある。次に、胎児の変化と母体の変化を並行して理解するための案内。本書は赤ちゃんの発達だけを眺める図鑑ではなく、母体側に起こりうる変化にも目を向ける。妊娠中の体調は、つわり疲れやすさ、体型の変化などを含めて日々揺れやすい。こうした体験を胎児の成長と同じ時間軸に置くことで、読者は自分の寛大の変化を妊娠という経過の一部として整理しやすくなる。とりわけ初めての妊娠では、自分が感じることが一般的な範囲なのか、何を観察すべきかについて不安を抱きやすい。本書の穏やかな説明は、その不安を言葉にし、検診時に確認したいことを考えるきっかけになりうる。ただし、ここで重要なのは、一般向けの記述を医療相談の代替にしないことである。強い痛み、出血、急な体調悪化、精神的な不調などがあれば、本書の記載との一致、不一致に関わらず、医療機関や地域の相談窓口に連絡するべきである。本書の役割は、正常・異常を自己判定することではなく、日常の観察と囲碁化を助け、専門家との対話を補うことにある。さらに、栄養アドバイスを赤ちゃんのための食事という行動の文脈に置く。日々の胎児発達に栄養に関する助言を組み合わせている点も、本書の実践的な側面である。妊娠中の食事は、単に不足を避けるための規則として提示されると、つわりや生化上の制約を抱える読者には負担になりうる。本書では、赤ちゃんの成長を知る流れの中で食事への注意を促すため、栄養を日常的なケアの一部として考えやすい。読者の感想にも、当日の発達を読んだことが食べるものを選ぶ意識につながったという受け止めが見られる。この構成の価値は、知識を罪悪感の材料にせず、具体的な生活行動と結びつけるところにある。ただし、妊娠中に必要な栄養や避けるべき食品、体重管理の方針は、持病妊娠経過、医療機関の指示によって変わる。刊行から時間が経った一般書でもあるため、最新の公的ガイドラインや産科医助産師からの個別指導を優先することが欠かせない。本書は、食事計画を単独で決める資料ではなく、日々の食生活を振り返る入り口として活用するのが適切である。そして、書き込み欄が妊娠情報を個人の記録へ変える。本書には体調や気づきを記入できる欄が設けられている。この余白は付録的な要素ではなく、本の情報を読者自身の妊娠経過と結びつける重要な仕組みである。例えば、初めて胎動を感じた日、検診で説明されたこと、体調の変化、その時の気持ちを書けば、一般的な発達の記述と個別の経験が同じページに残る。後から読み返した際には、妊娠期の出来事を時系列で確認でき、次の妊娠を考える場合や家族と経験を共有する場合にも参照しやすい。子供が成長してから見せられる記録になるという評価も、この保存性によるものだろう。毎日欠かさず書く必要はない点も実用的である。 体調が優れない日や忙しい時期には短いメモだけでもよく、検診や印象深い出来事に絞って使ってもよい。反対に記録できなかったことを失敗とみなさないことも大切である。本書は完成度の高い日記を作る道具ではなく、妊娠中の主観的な経験を無理なく残すための器であり、その自由度が紙の本ならではの価値を支えている。最後に安心感を支える穏やかな語りと、情報源としての限界、読者の評価で繰り返し上げられるのは、日ごとの説明がもたらす親しみやすさと安心感である。胎動のない初期や、つわりなどで気持ちが不安定になりやすい時期には、赤ちゃんの様子を想像するための定期的な手がかりが、妊娠を実感する支えになりうる。本書の穏やかな文体と一定の分量は、難解な医学情報を大量に読む負担を抑えながら、日々の関心を保つ設計といえる。また当時は画期的だった非別の胎児情報は、現在ではアプリやメール配信でも得られる。それでも本書には通知に流されず、自分の速度でページを開き、書き込んで保存できるという特性がある。反面、最新情報の即時性、症状検索、地域の支援制度の案内といった面では、デジタルサービスや公的機関の情報が保管役になる。したがって本書を唯一の情報源にするより、参加での指導、信頼できる高血位法を必要に応じた相談先と併用するのが現実的である。安心を与える語りと医療上の安全判断は別の役割であり、その区別を理解して使うことが本書の長所を最も生かす方法である。結論として、本書は初めて妊娠した人、特に検診と検診の間に赤ちゃんの成長を具体的にイメージしたい人に向く、また妊娠のお祝いとして情報だけでなく記録を残せる本を送りたい人にも適している。日ごとの記述は週数中心の解説書よりも細かな時間間隔を与え、妊娠初期から出産までの長い期間を小さな節目の連続として見渡す助けになる。さらに書き込み欄を使えば、一般的な発達情報と自分の体調感情検診の記録を一冊に重ねられるため、単なる読み物で終わりにくい。類書との差別化は医学情報の網羅性や最新性ではなく、毎日読む、自分の言葉を残すという2つの習慣を同じ版型に収めた点にある。アプリは手軽な更新情報を届け、専門書は詳しい判断材料を提供するが、本書は紙面を介して妊娠の時間を個人的な記憶へ変える。もっとも、個別の症状、食事、薬、異常の判断は必ず医療者の指示を優先すべきである。その前提で妊娠の見通しを得て、日々の変化を丁寧に受け止める補助線として読むなら、長く手元に残る実用的なマタニティブックとなる。ご支援いただける場合は、 A クリスティン・ハルス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。